始まりました。まゆかの音と独り言。皆さん今週はどんな1週間でしたか？ということで、また中途半端な更新の乱れを起こしてしまいましたが、いよいよ秋も深まってきまして、もう雪が降っているところもちらほらあるんじゃないでしょうか。今日はね、また海の方で収録しようと思ったんですけど、あまりにも波が高くて断念しました。すごかったね。もう釣り人もいないくらい高波で、皆さんこの時期の静岡の海気をつけてくださいね。結構風も強くて、お聞きづらいかもしれませんけども、今日も外から配信をスタートしたいと思います。なんかすごい寒いから、ちょっと飲み物でも自販機で買おうと思って、バタースコッチミルクたるものを買いましたが、えらい甘くて逆に喉が渇いちゃう。いよいよ冬が目の前に近づいてきたということで、皆さんどう？仕事が忙しかったり、忘年会が増えてきたりしていますか？なんか最近のニュースで、コロナでみんなで集まって飲むっていうことから離れてしまって、もう忘年会いらないんじゃないかっていう話が出てるってことなんですけど、私もね、新人の社会人の頃はまだ会社全体での忘年会っていうのがあったんですよ。あれ嫌だったな。ちょっと元いた会社の人がこれ聞いてたら、分かる分かるなのか、そんな風にまゆか思ってたのなのかは分かんないんですけど、嫌だったね。なんかね、全社員一同集結して、メーカーだったんですけど、何百人と集結して、温泉宿を貸し切って、あれは忘年会だったと思うんですけどね、超ハードでしたね。仕事終わってさあ出発みたいな感じで、で私が新人の頃はまだ女子社員がお酌して回る時代だったので、お酌しに行ってきなさいとか言って上司に言われて、一人ずつ男性社員のところに列をなしてお酌して回るっていう行事があって、もうめちゃくちゃ嫌でしたね、あれは。それが一番最初の私のサラリーマン忘年会だったので、忘年会っていうのはそういうもんだと思ってたんですよね。そしたらなんか私がその会社辞めてから忘年会なくなったらしいんですよ。全体忘年会がなくなって、部署ごとにちょっと小さいチームに分けて、それぞれの行きたいお店に行くというスタイルに変わったらしいんですよね。まあそれが正しい方法だと思いますね。まあ会社の意図としては、仕事で関係ない部署の人ともお酒を介してざっくばらんにお話できたらいいねっていう意味での、全体の何百人を集めてのド派手な忘年会だったと思うんですけど、まあそんなのもうどんちゃん騒ぎになって終わるだけって感じですね。まあお酒飲むのは気の置けない仲間と飲むのが一番楽しいですよね。そう、辛い思いして飲まなくていいと私も思います。だから行きたくなかったら、忘年会行きたくなかったら行かなくていいと思いますよ。まあ、このポッドキャスト聞いてる人の中でそんな悩みを抱えている人がいるのか分かんないですけども、行きたくないってストレートに言うと、 相手を傷つけちゃう。もしかしたらね、その向こうの人はあなたと忘年会行くのめちゃくちゃ楽しみにしてるかもしれない。だったらどうしてもその日行けない理由があるだとか、まあそういう大人数で行くよりかは、私〇〇上司と2人で行った方がゆっくり話できて、その方が、あ、2人で行ったらダメか。だから〇〇上司と〇〇さんと本当に仕事の話とか1年を振り返っていろいろお話ゆっくりしたいから、このメンバーで行きませんかという感じで代替えの日を提案してあげるとかね、なんかうまいことやりましょう。そこはで上司の方も、なんだお前ノリ悪いなって言わない。これ言っちゃいがちなんですよね。私も言っちゃいがち。結構今から行こうよって言ったら、あ、ごめん明日朝早いから帰るわとか言われたら、何ちょっとノリ悪いじゃんみたいな言っちゃいがちですけどね。それって結構相手にプレッシャーなので、そういうのも言わない。できるだけ、じゃあ別日にまたセッティングし直そうねでいいんです。で、あとね、飲み会っちゅうのは別に夜やらなくていいんですよ。別にお昼のランチついでに一緒にちょっと飲んで楽しくお話しするっていうのもあり。そう、わざわざ夜深い時間まで完全にベロベロに酔っ払うまで飲まなくても十分楽しい時間は過ごせるので、皆さん忘年会を仕事終わり夜やるって思い込んでるでしょうけどね、別にいいんですよ、ランチ忘年会でも。なので転職して次行った会社は結構若手の社員ばっかりだったんですよ。だから忘年会ってのをどっかに行かずに会社にみんな食材とか鍋とか持ち込んで、社内でねゆるーく飲んでやってましたね。でさらにまだまだ飲みに行きたい人はじゃあ片付けてから次みんなその場で、あ、私クラブ行きたいっていう人はクラブ行って、あ、もうちょっと飲み直したいっていう人はまたそこから居酒屋行ってみたいな感じでやってましたね。忘年会の形は居酒屋さんで飲み放題をするというワンパターンじゃなくて、いろんな方法があると思いますので、ぜひこのポッドキャストを聞いている上司の皆さん、別に忘年会あれですよ、オンライン忘年会でもいいじゃないですか。どっちかっていうとお酒を飲むことがメインじゃなくて、普段話せない相手とゆっくり、ざっくばらんにお話をするということをメインに置き換えると、とても有意義な関係性になれるんじゃないでしょうかね。なんか私忘年会についてすごい熱く語っちゃったな。あとね、1点、時間制限とかあるお店行って忘年会終わってお店出て外で、じゃあ次どうしますみたいなやつあるでしょう。二次会行く人こっち、あ、帰ります、帰る組こっち、でももうちょっと時間早いからもうちょっと飲みに行こうよ、どうしようかなの不毛な時間、あれめちゃくちゃ不毛ですよね。何やってんだろうと思って私めちゃくちゃイライラしてたんですけど、心理学的にはあれはもう二次会の入り口らしいです。一次会が終わってお店の外でダラダラするよくわからない時間、あれは実はもうすでに 1.5 次会が始まってるわけですね。あれがあることで二次会がさらに盛り上がったりですね、帰る人も二次会行かなかったけどもまあまあいいでしょうという余韻が残るわけです。一次会が終わってお店の中でじゃあ私帰りますんでみたいな感じでみんなさーっと帰って駅に流れていくとですね、なんかちょっとそれはそれで寂しかったりしません？ お店の外に出て、いや今日はなんとかさんとお話できてよかったですよとか、このあとじゃあカラオケでも行きますかみたいな感じで、あ連絡先交換しましょうよみたいな、それがあるのが大事だそうです。むしろそのために飲み会をやっていると言ってもいいのではないでしょうか。酔っ払った人たちの動向を観察しながら、ふふふとお店の外でダラダラしてる人を見て、あこいつはもう 1.5 次会スタートしてんだなと思ってニヤニヤしながら見ておけばいいのではないでしょうか。というわけで今週はすごい忘年会について熱く語ってしまいましたが、忘年会のやり方も、時代に合わせてよりみんな社員全員が楽しい忘年会っていうのも難しいとは思うんですけど、別にいいじゃないですか。オンラインしか無理だったらオンラインでもいいし、飲めない人に無理やり誘ってもね辛いだけだし、だからノリ悪いなとか言わずに相手を尊重する姿勢がこれからの時代は大事なんじゃないかなと思っています。というわけで今週もダラダラと私の忘年会トークにお付き合いいただきありがとうございました。それではまた。